主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
うん、
はい、おもれき第285回です。
285、
はい、みなずきさん、みなずきさん新聞見ましたよ。
ああ新聞、
新聞、はあ、ダメじゃないですか。あんなに気をつけてって言ってたのに、ね、新聞に載るなんて。
ついに載っちゃった。
何したんですか。万引き、
ごめんなさい、
わいせつ、
ごめんなさい、
ストーカー、
ごめんなさい、
下着泥棒、
ごめんなさい。
もうね、水月さんね、まあ、おもれきが始まっておよそ6年ね、
うん、
第1回から今日285回まで頑張ってこう出演していただきましたが、
うん
うん、ね、
これが最後かな。
はい、
うん、
ね、長い間本当にありがとうございました。最終回もね、
う
ん、
そうです
ね、頑張っていきましょう。
新聞に出ちゃったら仕方ないですよね。
何このルンルンな顔。
笑、まあ、笑えって言われんだ。
あ、そうなの、
うん、
へえ、こんなね、本当に犯罪したわけじゃないですからね。
嘘です。
聞いてる方ね、
うん、
なんかイベントのスタッフで出てたんですか。
スタッフ。
うんね、
うん、
で映ってんのね。でインタビューにも答えたの。
まあとあることで、とあることに、はい、
まあ調子づいて、
うん、
ちょっとでかくないですこれ。
いや超でかいよ。
よっぽど記事することなかったんですねこの新聞。
何言ってんだよ。
あ、でもね、僕もね昔この新聞載った。
サイズが違うでしょ。
違う、全国
大きくないでしょ。
全国 版、
うん、そうな
の。宮さん地方版でしょ。
そうそうそう、
うん、僕はあの全国の方に
乗ります。水月プリフェクチャー版ですね。
ああ、うん、水月タウン版でしょ。
タウンじゃない、タウン、プリフェクチャー。
あ、これ県域なの。
うん、
うーん、全国に一回本名載せた。いいことだよ
本当に。
うん、専門職として
消せない過去じゃないの。
違う、
本当かよ。
どっかにね記事残ってると思うよ。
うん、
うん、あの専門職としてこう取材受けて、
うん、
優秀なケリーさんはこうやっておっしゃってましたって。
あ、長文の中のその一部として。
そうそうそう、写真は載って
る。いろんな人の意見の一つ、うん、
写真はね頭だけ載ったことある。
頭だけ、どういうこと。
あの高校合格した時にさ、合格発表見に行って、 あれ新聞記者がさ胴上げしろって言って、わーって一番小柄な子。
高校生の時、
いや中3の時、
中学校の時、
中3の3月ですね。
じゃあ田舎町の中のネタってことね。
そうそうそう、それは、うん、あのケリーさんカントリーの、
ケリーさんカントリーの
の高校ですね。ケリーさん高校の時ね。うん、うん、まあ新聞ね、たまにですね、まあね、
すごいでしょ。
すごいですね、よっぽど金貢いだんですね。
みんなそう言うんだよ。
え、何聞きつけてきたのこれ。出してないですよ。でも僕の友達なんかやっぱこういうイベントするんでって新聞社に流すよ。
それは流したんだよ。
あ、う
ん、でもいつもは本当に告知ぐらいしか載らなかったんだけど、うん、たまたまその記者の人が分野が一緒で、
うん、
ちょっとっていう話。
暇なんですね、水月タウンは。
よく言うよね。
うん、こんなんしか記事にならないですね。
ひどいよね。人がちょっと頭出たらそうやって金払ったんだとかさ。みんなもっと素直に喜んでくれりゃいいのに。
いやさ、これさ、何この分厚いの送られてきたんだろうって思ったら、何この新聞って思って、え、これをおもれきの新ネタにするの、なんか記事でも載ってんのかしらって見てたら、ボンって出てくるじゃん。
そうそうそう、
水月逮捕って
手紙つけたじゃん。
あ、これね、ごめん、なんかね、あの 前回やったセンター試験のとこに紛れ込んでて、
うん、
分かんなかったのよ。
ああそう
なんだ。後から出てきて、
あーそうなん
だ、あーと思って、うん、何これコメントしなきゃいけないの何これって思ってたんだけどね。
あーなな意味が分かん
ない、分かんなかった、なんで新聞入ってんのかしらって思って、そうそうそう、うーんとでセンター入試の問題は分かってたんだけど何かしらって思いましたけどね、うん、もう気をつけてくださいよ。
そうですね、
顔出し禁止なんですから、
う
ん、
顔出ちゃったね。
うん、うんね、一応ねこの番組ではね私たちミステリアスな設定なので、
うん、
あのどこの新聞の何々とかっていうのはちょっともうなしね、
うん
うん、あとは妄想してください。
妄想、
はいはい、これでいい宣伝は自慢話は
もういい、
すっきりした、
うん、
はい、本当にこの公共の電波を貴重なネットの回線を
皆さん、いやいやいや僕はねこんなとこにいる人間じゃないんですよやめとこ
う、うんね、だんだん胸が苦しくなりますね、
うん、
大体そういうのは僕の役割ですからね。
ああそう、
うん、はい、さあ今日はですね
ちょっとぐらいいいじゃん
たまにはねちょっとねちょっとお勉強的な
勉強、
はい、
あまりのテストの点の悪さに、まあ、ちょっと勉強しようかなと、
うん、うん、そうね、うん、ちょっと前からやってみようかなって思ってたものなんですけども、
ほう、
慶安のお触れ楽器、
ほう
ね、あの非常に厳しい武士とか農民の暮らしのルールを定めた、
うん、武士のことは
書いてないの、うん、農民のことか、
そうです
ね、ちょっとそれ、まあ、そこから間違ってますね、
うん、
はい、ちょっとそれのねをちょっとまあちょっと目を通してみようじゃないかという回です、
うん、
はい、うん、これは何ていうの、日本史の資料集に載っているものを全部載ってるのこれ。そう
ですね、多分21箇条全部はないかな、
載ってないですね、うん、ちょっと抜粋されてますね、
うん、
うん、
32条か、うん
うん、
一部、
はい、一部が乗っかっててそのまま読んでいきますね、
うん、
はい、ケアの触れ書き、まず1、抗議ご法度を怠り、
うん、
自党大官のことをおろそかに存ぜず、さて来て、
さて
さてまた名主、
さてまた名主、ま、
名主組頭おば誠の親と思うべきこと、
うん、
まあ、現代口語訳しますと、幕府の法令を守らなかったり領主の旗本や天領の代官のことをなおざりにせず、
うん、
なおまた村の名主や組頭を真の親と思うようにせよ。
名主の方がいいね、江戸時代は、まあ、
名主の方がいいね、ですね、うん、前も言われましたね、うん、名主や組頭を真の親と思うようにせよ、
うん、
なんでよ自分の親じゃないのに
思うようにしなさいって話。
じゃあさ、親のように慕ったらさ、このように接してくれるの？
うん、まあまあもちろんそういう意味合いも含めてです
けど、本当ギブアンドテイクなんですか？
ギブアンドテイク、それ支配者もそれいい加減なことしちゃいけないよっていうのはもちろん大前提があって、
本当に大体代官なんて悪代官しかいないわけでしょ。
そんなことないって言ってんじゃん儒教の思想ってそういうことじゃないですか、結局ね、
うん
う
ん、
上もまた上としてのちゃんと責任を果たさなきゃいけないし、うん、下は下でって
何これ、慶安の触れ書きってこれ何、百姓農民に言ってるの？
そうそう、お百姓さんにこうやって守んない、あ、生活の道徳規範みたいな感じですね、
うんうんうん、次これ口語訳の方言いましょうか、
どっちなと、
じゃあ口語訳ね、
うん、
朝早起きをして草を刈り、昼は田畑の工作をし、
うん、
夜は縄をない、
うん、
俵を編み、どんな仕事でも手を抜かないようにせよ、
うん、
それは当然ですよね、
当然ですか、
仕事はちゃんと、
あ、そうですよ、
ケリーさんなんか見てくださいこの完璧な仕事っぷり、
うん、
ね、でも早起きして
夜までやってんの、うん、家帰ってからもなんかやってんの、明日の準備、
あ、するそれはする、
うん、
昨日もさ11時まで机には向かってたよ、
何してるの、なんとか なんとかで前方後円を作ってん
だよ。いや、なんでそんな先週の話引っ張り出してくるんですか。いや違う違う、ちょっと手紙を送んなきゃいけないのがあったんで、
うん、
寝る前に、
うん、
忘れる前に、
うん、
今日投函したかったんで書き、あの文をしたためてましたよ、うんうん、
日中はガチで働いてんだよ、田んぼ畑を耕すんだよ、あなたみたいに街をブラブラしてるだけじゃないんだよ。
え、そう、街ブラブラしてないよ。
まあ、どこしてんの？
ジャスコのフードコートでくつろいでる、
うん、違うんです、田んぼで馬車馬のように働かなきゃいけないんです。
ブラックね。
その上に家帰ってからも縄を編め。
縄なんか編んでどうするの？これ何、税金で納めるの？
いやいやいや、
それの農具としてってことね。
俵ね、年貢納めるのに俵作ってって、袋がないから。
じゃあさ、早起きして軽く草なかったらどうするの？
ん、
冬なんか草生えてないじゃん。
だから違うことをすればいいじゃん。
朝草から草刈り、
うん、
なんで誰こんなこと言ってんの、厳しいね、
バク。
はあ、はい、次、酒、茶を、お茶ね、
うん、
を買って飲んではならない、
うん、
祭祀も同様である。
うん、
なんでお茶飲んじゃダメなの？白湯で、白湯ってこと？
そう。
お酒ダメなの？
お酒もダメ。
え、お祭りの時とかも？
まあまあまあ、祭りはちょっとまあ微妙なとこですけど、
うん、普段は飲んじゃダメってこと？
そうです。
へえ、買えないの？薬局さん、
買ったらダメなんです。買うにはお金がいるでしょ。
あ、じゃあ作りゃいいんだ。
作
る、ドブロク
作るのもダメですよ。
密造酒なの？
そういう問題じゃないですか。米をそんな無駄にしちゃダメです。年貢の米は年貢として払うもんだ。
ああ、そう
か。そんな自分の楽しみとかありましたけど、買ったらまた今度お金を使うようになったらお金が欲しくなって、また違う米以外のお金の儲かるのを作ったりするのはダメだよって。
じゃあブドウ酒とか作りゃいいんだ、梅酒とか。
で、梅酒はお酒買ってこないと作れないじゃん。
でもリカーだったら安いじゃん。
いや、だから今は。
はい、
何を言ってんの。
はい、続いてですね、百姓は分別がなく、
分別
がなく先のことも考えないものであるから、秋になると米雑穀を惜しげもなく祭祀へ食わせてしまうことになる、
うん、
常に正月2月3月の頃の気持ちを持って食物を大切にすべきだ、
うん、
ついては雑穀が第一であるから、麦、泡、冷え、菜、大根、その他何でも雑穀を作り、米を多く食べないようにしなければならない、
うん、
飢饉の時を考えれば大豆の葉、小豆の葉、捧げの葉、芋の落ち葉などを惜しげもなく捨てることはもったいないことである、
うん、
何を言ってんのこれ、うん、米食うなって言って
る。そうそうそう、
まあまあ昔、まあ、雑穀美味しい、雑穀も美味しいよね。
そういう問題じゃない。
え
で米は年貢のためのもんなんですよ、
うん、
お前らに食わすためのもんじゃないよ。
だからこの冬の時期、1月2月3月の食物の食べ物の少ない時期のような暮らしを年がら年中しなさいって言って
る
んでしょ。
秋、米が取れた直後っていうのはちょっと余裕があるからついつい食べちゃうけどって話、うん、
それはやめなさい、
ダメだよって話。米は年貢のために置いとくもんなんだ、
うん、でも雑穀米はいいんじゃない。
だから米食える人が選んで雑穀食うんじゃないから、
うん、でもさ、麦と泡と冷えとか、
うん、
あのナッパとか大根飯みたいなのだけのご飯って食べたことない、う
ん、
ほら、
うん、
白米に雑穀米混ぜるじゃん、
うん、
だから雑穀に米混じってるのとは違う。
米なんかないです。麦に泡を混ぜるとかのレベルです。
美味しいのかしら。
美味しくないよそら。
でも彩り綺麗そうだよね。
彩りで飯は食えないでしょ。
え、彩り
だけでは食えないでしょ。
うん、ひどいね、
うん、
で大豆の葉でしょ、小豆の葉っぱや、うん、捧げの葉、
うん、
芋の葉っぱ、
うん、
なんか芋の葉っぱとかさ、戦時中食べてたって
言うけどさ、うん、芋なんかね、とか葉っぱ、
ね、うん、大豆の葉とかって食べられるの、あんなのなんかケバケバしてそうじゃない。
まだね、飢饉の時は食べれるんだね。
またまあそりゃ、
ね、食えない葉っぱじゃないって話ですよね。だからムザムザ捨てんなよって話で、
実際食べたことある？大根の葉っぱとか菜っぱぐらいはあってもさ、
芋はあるかな。芋のつるは売ってたりするね。
売ってんの？水無月タウンは。
水無月タウンじゃないけど高知とか結構普通に売ってんじゃん。
高知って四国の、
うん、
高知の人芋のつる食べるんですか？
食べますよ。なんかきんぴらにしたら結構美味しいよ、うん、
へ
え。朝一に売ってんじゃん。
売ってた？
売ってますよ。
おまんじゅうしか買った人もないけど。
おまんじゅうもあるけどさ。
ええー
うん。
え、さつまいものあのつる？
そうそうそうそう、まあまあ。ちょっとおつなもんですよ。ふきみたいな感じで。
まあそりゃそうだわね。
うん、比較的食えるっていう。
大豆の葉っぱなんかさ。
またもしゃもしゃするでしょうね。
ねえ。まあそういうのは、呉にいるすずさんにいろいろ考えてもらえれば。
あ、
工夫してくださいね。
も芋、豆の葉なんかも聞いたことないね。
うん、小豆もささげも、まあ、あれでしょ、赤飯に入れるやつでしょ。
そうですね、う
ん、関東はささげなんだね、
うん、まあまあまあ、
で関西は小豆なんだね、ま
あ、そういう傾向があるね、う
ん、はい。次、男は電波田の工作に精を出し、
うん、
女房は芋の、
うん、芋じゃないね、
鶴の、
いやこれ朝、なんなんていうのかな、ちょっていう、ちょまのちょっていう、朝のことですね。
朝ですか、
うん、
の織り機で稼ぎ、
旗織りで、
旗織りか、
うん、
旗織りで稼ぎ、夜鍋をして夫婦ともに稼ぐようにせよ、
うん、
したがって見てくれの良い女房でも、
うん、
夫のことをないがしろにし、茶飲み話が好きで、寺社への参拝や行楽を好む女房は離婚せよ、
うん、
しかし子供が多くいて前々から世話になっている女房ならば別である、
うん、
また見た目は悪くても夫の家庭を大切にする女房はとにかく大切にすること、
うん、
なんか尻滅裂よ。
なんで？
なんかこの女はいいとかダメとか、なんかうーん、贅沢女はダメ、
見た目が良くても遊ぶやつはダメだって、見た目が悪くてもしっかり働くやつの方がいいって、
良妻賢母な女は選べですか。
それはベストはね、
うん、夫の家庭を大切にする女房は
そう、
うん、自社の参拝なんか信心深くっていいじゃない。
でも生産性がないじゃん。
そうですけどさ、たまには行かないとダメでしょ、
うん、
お墓参りとかも。
それだから好むだから、遊んでばっかりいるってさ、たまにお祭りの時に行くのはいいけどって話。
もうそんなのみんな金ないんだから働かされてんじゃない。こんなことしてる女房ってお百姓さんにいるの？
いる場合もあるんでしょ、だからダメだっつって。
そんなのさ、この時で恋愛結婚じゃないじゃん。
そんなことないでしょ、
恋愛結婚
の中ならあるでしょ。
ほんと、
うん、
あ、そう。でもお見合いじゃないの？
お見合いは違いますよ、役所さんそんなことしないわ、
うんうん、まあ大体村祭り秋祭りでお見合いみたいなのするんだもん、寝るとみたいなのするんだもんね、
う
ん、
寝るとっていうかね、呼ばれかけたりしてるんでしょう。
水無月さんはどういう人と結婚したいと思うの？
どういうことだな、話
こう配偶者を迎えるなら、
あ、若くて可愛い子、
うん、で 今の芸能人でいうと、なんか推しはあるの？
推しはないです。
別に
あなたは何なんですか？
僕、沢口靖子と結婚した。
沢口靖子、うん、まだピンポイントで、
うん、綺麗じゃない。
まあね、まあ、
ちょっとだいぶ
おいくつですか、
だいぶお年になってきましたよね、うん、でもほらリッツパーティーできるじゃん。
リッツパーティー自分でやればいいじゃん。
いや、沢口靖子とリッツパーティーですよ。
月を飲んでリッツパーティー悲しいな。
毎日リッツパーティー、リッツパーティーしようと結構お金かかるよね。
上の子がね、結構
そうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそう
そ
うそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそ
う
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
トース、今までなかったの？
トースターだったのよ。
トースターってピョンってやつ？
ピョンじゃないけど普通の
オーブントースターしかなかったっけ？
オーブントースターでいいの？あの安いやつだったんだけど、
うん
で電子レンジが壊れたんで、
うん、
もうオーブンレンジにしたの
ね。でパンとかも焼ける
って、焼ける
そのトーストじゃなくてその
本当のパンで生地から、うん、もう作れるけど、それやってないけど、いや電子レンジも買うのも、うん、オーブンレンジ買うのも値段大して変わんないよ。もう
本当に
ヘルシアとかいいやつやりなさい、切りないけ ど、 安かったのも1万5000円ぐらいだったのよ。
マジで？
オーブンレンジ
なんか変なやつじゃないの？
あちょっと一級のメーカーさんじゃないけど、
謎のメーカーでしょ。
いや国内のメーカーですけど、
本当に
だアイリスオーヤマみたいな あんな感じだけど、で買ってオーブン使えるようになったでしょ。まず一回作ったのはローストチキン。
ああ鶏ね、
楽ですね。味付けしといてで熱したオーブンに 2,30 分ほっといたらいいじゃない、
うん、
だからフライパンで炒めるとずっと離れられないけど、うんうん、楽やわと思って。でピザも焼けるわけですよ。
そう、ね、
まあ、生地、まあ、粉から作ってもいいし。
それはしてない、
まだしてないの、
うん、
で生地ね粉から練っても別に強力粉あるから作れるし、別に生地だけ売ってるじゃない、うん、もうあの出来上がったもパンみたいなやつ
ね、
ね、で、うん、やれろと思うんだけどさ、
うん、
結構具を考えると、
うん、
まあ、チーズとかさピザソースはともかくさ、
うん、
なんとかなんかツナの入ったピザにしようと思ったらツナ買わなきゃいけないでしょ。
一種類ならいいじゃん。
いいけどさ、じゃ余るじゃん具がって言うと、やっぱ友達とかと呼んで食べようと思うとさ、結構さあの具もこの具材もちょっとさ、
パーチをしたいわけ。一人で食いたいの。
食べたいと思うと
2枚ぐらい食うでしょ。あんなの
食べられるけど、うん、そうするとさ、
いいじゃん今日はベーコンだけ、
毎日は食べられ
ない。まあ、いや2枚1回分でいいじゃないですか。
なんかね具材の割合が合
わない。ベーコンなんかワンパックぐらい別に食えるでしょ普通に。
食べるけどそんなばっかじゃ嫌じゃん。
2枚ぐらいいいじゃん
って。でもピザはちょっと考えてるね。もうちょっとあったかくなったら発酵も楽だから、
あ、うん、生地から、
ね、うん、イースト菌入れたらさ、うん、でちょっと考えてんだけど、
まあ、1回ぐらいは済んだけどね、
うん、
二度としないよね。
しない。結局日本ハムとかああいうところでできてる 2,300 円のピザが簡単で安くてうまい。
そうそ
う、うん、結論はそうなんだよね。でもしたいじゃんね、うん、はいはい。続いてですね、
何の話、
なんでこんな話出たんだろうね、わかんない。
どんな嫁がいい、沢口
あそこ、リッツパーティー、ね、
リッツが全然関係ねえじゃん、うん、
はい。じゃあ続いてね、百姓は衣類については
麻布
木綿のほかは帯や衣の裏にも使って、あ、ごめんなさい、
使っては
ならない、
うん、
麻布や木綿のほかは、
うん、
帯や布の裏にも使ってはいけない。
まあ、衣でしょうな。 帯、うん、帯や衣、服のって言う
ん
でしょ
う、うんうん、あ、そうか、衣か、
うん
うん、布じゃないね、衣ですね、
はい、
まあ要は麻か木綿にしなさいよ、
うん、
ですね。
裏地にもいい生地使っちゃダメだよって。
金、何、いい生地って絹、
まあ絹とかでしょうね。
ナイロン、
ナイロンはナイロン、
ナイロン食ったらね。あ、そう、まあなんかこれ昔から聞くね、朝じゃないとダメとか。でも幕府でもこんなこと言ってたよね、うん、
いやこれ幕府が言ってんじゃん。
じゃあ、そう、あの大奥とかでもさ、
ああそうね、
吉宗さんの頃とかになると、ね、
将軍自身が木綿の服を、
うんうん、なんか江戸時代っぽい感じしますね。はい、続いて、少しは商売の心構えを持って財産を増やすようにせよ。その理由は、年貢を納めるための雑穀を売るときに、または買うときにも商売の心がなかったら人に出し抜かれるからである、
うん、
どういうことこれ。年貢を納めるための雑穀を 売るってどういうこと？
で雑穀とかも、うん、要するに税金がかかってくるんで、まあ、例えばそういうのは結構銭の銭で納めろっていうのもあるんですよ。そういう 本年貢じゃない
やつだと。ああ、お金で。
そうそうそう、うん、その場合は要するに雑穀を売って現金化してそれを納めないといけないか
ら
その時もぼーっとしてたら買い叩かれるから、
うん、
ちょっとぐらいは商売権を勉強しなさいっていう。
こんだけ働かされて商業の勉強もしろっていうの、うんうん、
そう
です
ね、
厳しいね。じゃあ最後ですね。タバコを飲んではならない。これは食の足しにもならず、結局のうちに厄介なことになるものである。その上、時間もかかり、代金もいり、火の用心にも悪い。すべて損になるものである。右のように物事に念を入れ、家計が楽になるように稼ぐようにせよ。年貢さえ納めてしまえば百姓ほど気楽なものはない。よくよくこの趣旨を心がけ、子孫代々にまでも語り継ぎ、一生懸命稼ぐようにすべきである。慶安2年2月26日。タバコ吸っちゃダメなんだ、
うん、
今厳しいね、タバコは。
まあもう吸えないね、
うん、もうね、病院なんかでも感染しちゃったでしょ。
公共の施設はね。
でちょっと精神科の病院なんかでも病棟内も禁煙になっちゃって、
うん、
そういうちょっとメンタルなね、病気な方なんかちょっとそれがちょっと精神安定剤のっていうのもアウトなんだって。
あ、そうなんだ、
うん、わどうするんだろうってちょっと思いますけど、うん、まあね、あ厳しい。ほんとさ、駅前とかでさ、やっぱマナーの悪い方タバコ吸ってるじゃない、
うん、
ああいうのちょっと見かけると本当 に見られてる感ひどいね。僕も見ちゃうけど、
う
ん、うん、でもあの電子タバコ、
あ
もうすごく普及してるじゃないですか、
うん、
この間ねご家族さんがね電車で乗ってて、
うん、
あのタバコ電子タバコ吸ってた、コソコソって。
あ、
ね、匂い出ないからさ、
分かんないんだ、
分かんないけど、分かんないけど、うん、でも匂いあるのよ、アイコスとか。
それはダメなんでしょ。
ダメ、
禁煙の場所はあれはダメなんでしょ、
うん、電車の中ダメだよ、うん、そういう電子タバコもダメなんだけど、禁煙
の場所っていうのはあれも含めてってことなんでしょ、
今のとこね、今のとこね、うん、だけど、まあ、匂いもバレないし煙も出ないし、うん、まあ、匂いのないようなタイプの電子タバコもあるんで、こそってこう電車の中で吸ってるのを見て、うん、あのなんか集団心理だね、なんかいや悪い人に見えるね、マナーの悪い人に見えちゃうね、うんうん、
まあ、列車はないね最近
です よね。ないよ、昔はね、
昔はひどかった
よね、灰皿も溜れててね、栓抜きもあったのにね、
うん、
あのなくなっちゃいましたけどね、うん、まあね、タバコね、この時代、この時代は健康に害することは特に書かれてませんが、
うん、
まあ全て損になるものと、
まあ、まあ基本的に
はっきり言っちゃってますね、うん、まあね、吸わないに越したことはいいんでしょうね、タバコはね、うん、これなかなか厳しいこと書いてますけど、江戸時代の人はこれ本当に守ってたの、
うん、まあ
これ何法律なんですか、慶安の遅れ書き
って。慶安、まあまあそうですね、農民に行って聞かせるみたいな話ですけど、
いや各村でお代官様とかが、うん、そのなんちゅうの自治会長さんみたいなのは呼んで、
名主をね、
うん、呼んで、うん、こうやってって
名主から、まあ、無償
百姓さんに、各家庭に
っていう話ですけど、う
ん、
これ言っちゃうとあれなんですけど、うん、慶安の触れ書きは最近はもう勉強しません。
嘘、うん、
本当
なんで、こんな江戸時代は士農工商で、
まあまあ、まあ、昔はね絶対必須の資料だったんですけど、うんうん、最近はねもうちょっとどうも実在してない
ないのこれ、
うん、ごくな特定の班で使ってたようなやつを、まあ、なんかちょっといろんな本に載ってたりして、うん、結構普及してたみたいに昔は言われてたんだけど、
うん、
最近はそこまでこんなのがみんなが使ってたかって言ったらそうじゃないって話で、
うん、子供の頃は素直にはあ江戸時代って厳しい社会だったんだなって思ったけど、そうそうそう、昔はね、そういう
切り口で必ず出るんだけど、
大人になってみるとひって話だなだし、うん、こんな日本中ほとんどの方がお百姓様でしょ。
で今はほとんど教科書にも載ってない。
あ、じゃあ選択試験出ないのこれ。
出ないです、
一生懸命勉強しようと思ったのに
出ないってことは勉強です
か、ね、じゃあ何、これは幕府が制作で全国
民、昔はねそう言われたんだけど
今は違う
の、うん、昔はその本当に幕府のそのね農民支配のための根本的な法律だって言われたんだけど、
うん、
じゃあ結構その地方とかでいろんなとこ調べてったら、うん、それが出るかって言ったらほとんど出ないし、
うん、ねちょっとこの資料によると平野の触れ書きは甲州徳川藩が1697年元禄10年に出したお触れ書きが原型となるものみたいだよ、
うん、
で19世紀になって、1649年慶安2年の幕府法令として美濃、
うん、
岐阜県の岩村藩が出版しこれが全国に広まった、
うん、
で慶安の幕府法として誤認されたものとするのが今の説なんだ。
うん、
だよね、これはちょっとね現代社会から見ると大変厳しい内容ね。
頑張れない。歴史の見方もそういう江戸時代っていうのはそういう封建制がひどい時代で、
うんうんうん、
悪い時代で、それが明治維新を迎えて市民革命があってっていう、そういう歴史観で昔は見てたから、
勝ちの、ね、勝者から見ると否定しないと、
封建制っていうのはいかにえぐいんだっていうのでこの資料はすごい注目されたんだけど、今はいろんな地方の実態とかの調査が進んでいくと、いやそうじゃないでしょって話になったっていう。
そうですか。
覚えなくていいですね
今。覚えなくていいのね、うん、あらあら、へえ、そうなんだ。一度はやってみたいなってことね、
うん、
って
思った。いやいいと思いますよ。
じゃあ逆に言うと今のナウナヤングは知らないんだ。
慶安の振り書きっていうことは知らないでしょ。
本当、あのおもれきのしりとりでも時々慶安の振り書きって出るんだけど、
一定の世代以上はだから今言ったように必ずこの時封建制の話は絶対必須だったけど、
じゃあ一定世代以上の人が答えてるってこと可能性が高いんだ。
踏み絵です。
ああそうですか、今度から使うのやめよう
何のために、
ね、
何をごまかすんだ
よ年齢を。はい、じゃあお便りいきます。はい、シルキーさんからいただきました。
シルキー、
はい、
ああ、
はじめまして。この秋体を壊した時にベッドで時間を持て余してこの番組を見つけてからハマって聞いています。学校で社会を教えていて、
歴史先生なんだ。
歴史はそれなりに詳しいですが、お二人の漫才のような掛け合いが面白く、また初めて聞く内容もあり、毎回楽しみです。でも残念ながら、なかなか最後まで聞けず、時には最初の雑談部分で終わることが多いです。理由は寝る時に聞いているから、寝つきがいいので、ものの5分、10分で意識がなくなってしまいます。こういう方たまにいますね。ということで、せっかくこのお手紙を読んでいただいても、後半のお手紙コーナーの頃はすっかり夢の中、運が良ければ聞けるかもです。さて、見てみたい大河ドラマはやはりケリーさんと同じく古代です。でも古代は今の価値観で言えばやんごとなき方々の不倫や近親相関ばっかりなので、さすがに NHK 的には放送できないんだろうなと思いましたってことですね、
うん、
お病気、これね12月の後半にいただいたお便りなんですけれども、
この秋か、去年の秋か、
あ、ね、今どうなんでしょうね。
社会科の先生
ね、
うん、
女性の方ですけどね、大丈夫でしょうかね。ほら、去年のね、まあ、年明けだったかな、
は
あ、藤田敏子さんが亡くなったでしょう。
ああ、はははは、
ちょっとショック。ね、やっぱ
いい年じゃないですか。
いい年って言ってもまだ60後半よ。
あ、そうなんだった
っけ。うん。だって結構藤田敏子さんに育ててもらった感ってない？
なくはないだっててもらった。
だってこの道徳的なものって藤田敏子さんに教わったようなものじゃない。
どうかな。
もう亡くなった情報が入った時はもう一休さんって叫んでしまいましたよ。あとトムとジェリーもそうじゃん。
トムとジェリーもそうなの。
ジェリーさんの声、ネズミの方の声。
へ
トムさんこっちだよっていう昔の方だよ、うん、最近のじゃないけど。
どれかがよくわかんないけど。
ジェリーってわかんない。
いやそれは知って
る。茶色いネズミの、うん、あとキテレツの声とかさ。
ああキテレツそうね、うん、
あと北斗の拳のマミヤとかさ、うん、
まあ一休さんです
よね。うん、まあショックですけどね。あの本当ね、なんかどんどんですけど、あのシルキーさんはお元気にまたお仕事の方復帰されたらね、されていると思いますね。
全然関係ないじゃん、
うん、なんか変な話になっちゃったけどさ、うん、どんな病気かわかんないけど。
でこういう方はあれなんですか、もうそれ5分で寝ちゃったらその回は聞いたってことに、もう5分後のとこから聞かない。
知らないよ、人それ人それぞれじゃない。いやだってだから最後まで聞け
ない。いやそうだ、あなたより結構ほらツイッターとかでもういつも寝落ちするとか言うけど、う
ん
う
ん、寝ながらってだから不眠
でまた次の時にその10分寝たとこからもう一回聞くの。
さあ それ人それぞれ楽しみ方違うんじゃないです
か。だってこのシルキーさんもその、うん、自分が読まれて思ってもう一回聞いてください。
何回も聞きゃいいのに
ね。そうですね、うん、続きから聞いてください、
ね、お願いします。
はい、
はい、続いてですね、タンさんからいただきました。
タン、
はい、皆さんこんにちは、おもれきビギナーのタンです。ポッドキャストで拝聴していましたが、最近皆さんがアプリというのでアプリをダウンロードしました。でも私は Wi-Fi がなく、一つの回がどのくらいの容量かが気になります。アプリの場合は Wi-Fi のあるところでダウンロードをしておくことができませんよね。ポッドキャストは過去10回ぐらいしかダウンロードできないみたいですが、何か設定が間違っているのでしょうか、といただきました、
うん、
はい、あのおもれきね、ポッドキャストではね、最新15回ぐらいしか公開してません。
ん？
ポッドキャストの方。
ポッドキャストか、
うん。ポッドキャストの方では最新15回しか配信していませんので、古いのはどんどん勝手に消えていきます。ダウンロードが。
アプリなら聞けるんですよね。
アプリなら聞けます。あと YouTube でも聞けますが、アプリで聞く場合は、ダウンロードしながら聞くので、
オンラインでないとダメなんだ。
そうですね、あと携帯の電波とか使いながら
繋がってないとダメな
んだ、ね、はい、YouTube みたいな見方、
自分に落とすわけじゃないわけ、
はい、はい、ポッドキャストは先にダウンロードしちゃって
る、こっちに落としちゃうってこと
ね、から
持ち歩けるってこと
ですね、あの電波がなくても聞けるんですが、うん、アプリの方は聞けません。で、あの1回あたりの1話あたりおもれきさん大体20メガから25メガぐらいなんですよ、容量。
なそうだの、
うん、
うん、
だから CD の音楽で言うと1、2曲分ぐらいの容量。
あ、そんなもんなの。
うん、
え歌の、
うん、
4、5分の歌と似たようなもんなの。
うん、
マジで
20メガってそんなもんじゃないかな、
わかんない、
まあ、音質悪いからね、うちね、うん、あんまりむちゃくちゃこだわってないので、
あ、あのそんなもんなんだ。
そんなもんなんです。で YouTube になると同じね、まあ、最近ちょっと配信怠ってますけど、
ああ、
まあ、45分ぐらい1回やってるんだけど、うん、あれでね、500メガぐらい、
ああ画像が入る分、
うん、まあ静止画像なんだけども500メガぐらい、あの使ってるみたいなんですよ。だからそうするとあの YouTube で見るとそれぐらいの容量かかるのかな、データ量としては。
YouTube も基本あれですよね、オンラインでないとダメで、ね、
ダメダメ、ね、ダメ、まあ、うん、
な変なソフト入れりゃできるけど、
うん、でおもれきアプリも同じ感じで聞いてる、ダウンロードしながら聞いているので、で20メガぐらいなんで
落とせるのはじゃあポッドキャストだけな
の、うん、
持ち歩けるのは
オフラインで聞けるのはポッドキャストだけね、うん、あとあれあのヒマラヤさんもどうやって聞いてるのか分かんないけど、他とか あとグッドエアーさんはあれインターネットラジオだからだ
め、あれは時間でないと
ダメでしょ。そうですね、うんうん、そんな感じですね。だからちょっと容量が、気になる場合はまあでも1は20から25メガです。ギガじゃないよ、
うん、
メガ
です。ギガは違うでしょ、
うん、ギガだと大変ですね。あのそんな感じですので、
うん、
あまりその携帯電波で聞くのはパケット代はむちゃくちゃかからない
かな。なんかねピローンって落ちますけどね、
うんうん、あのすぐ落ちます、
うん、
はい、ちょっと参考になりますかね。はい、はじゃあ次行きましょうかね。続いて
もう一丁、
はい、マークソンさんからいただきました。
マークソン、
はい、ご無沙汰しております。相変わらず子守歌として毎日お二人の声をお聞きしております。
ばっかりじゃん。
いいじゃない。先日は私のお便りに答えていただき、アプリを改善するとともにうろ覚えだった一つの花の話をしていただきありがとうございました。お話を聞いて一つの花のことを調べてみました。かなり自分の記憶とは違っていたことが分かり、やはり人間は都合のいいように記憶を書き換えながら生きていくものだなぁとつくづく思いました。さて今回はおすすめの城ということで松山城の話をしたいと思います。松山城は松山市街の中心部にありますが、小高い山の上にある城で、山の上のお城は江戸時代末期に建てられた後、空襲や火災に遭うことなく現在も当時の姿をとどめています。天守閣に登ると、松山市街を眼下に収めるとともに、その先には松山空港や瀬戸内海、目線を変えれば石槌山など町、海、山、そして空を一望することができます。 あと思い出深いのは、当時自分には松山出身で東京在住の好きな女の子がいて、松山には彼女と話すネタを仕入れるために一人旅をしたことです。ついでに美味しい地酒を飲んだり、鯛めしを食べたり、道後温泉、なんていうのこれ、玉の湯に入ったり、
うん、
なかなか良い旅でした。松山城は国宝に登録されるには新しすぎるらしいですが、個人的には国宝級の城だと思いますといただきました、
うん、
とまあね、人の記憶って都合よく書き換えていくんだなってことですが、うん、ほんとその通りですね。もうケリーさんどんどん消去してきますので。
消しちゃうんだ。
はい、もう先週のこと覚えてませんね。
ああそう、
先週はセンター入試だっけ。センター入試やったんだっけ。
うん、一生点数上がらないじゃん。
またそれ引っ張り出すんですか。よく覚えてないけど、松山城ですね。
松山ね、
うんうん、いい綺麗なお城ですね。
まあまあまあね、うん、本当に町の中で結構やっぱり目線も高くていい城ですね、
うん、リフトで上がれるしね、登れるしね。
リフトかケーブルか。
ケーブルかどっち派。
行きしリフト、帰りロープウェイか。
あれなんで2つあえて並べてんだろう。まあでも車椅子の人とかはロープウェイの方が助かるもんね。
ああ、うん、そうか、そういうあれもあるんだよね。
うん、まあでもね、あのロープウェイのとこからね、天守閣のとこまで、
うん、
ものすごい坂だから大変なんですよ。
あ、
うん、もっと上まで行けばいいのにね。
行けないんだよね、車椅子の人は無理だよね。
無理で、あの天守閣にはちょっと入れないと思いますけど、
うん、
そこの前の広場までは行ける。
マジで。
うん、僕行ったもん。
で、あの天守閣のあるあの前の
ところ。そうそうそう
そう。あ、そうなの。
行きましたよ。
あっこまで大概じゃん。
あのいろんな門があってっていう、うん、あれは行けました。ケリーさん誰だと思ってんですか。
いやいやいやいや、そう、あなた云々の問
題。専門職ですよ。
で、そうなの。え、そんな道がある。せたらって行くの。
え？
せたらって行くの。
せたらってって
何。あの、
ああ、おんぶしないよ。車椅子ですよ。
行けるの。
行けますよ。
うん、
車椅子の操作任せてください。ちょちょいのちょいですよ。
でもすごい道じゃん。
ああ、でもね、車椅子もね、
結構いけるもんな
の。あのね、やっぱ技術っていうのコツがあるんですよ。
大したもんだな。
当たり前ですよ。 うん、そっちは任せてください。うん、ね、綺麗なね、あそこから見える景色綺麗よね、
松山城はね、いいですね、うん、
なんかさ、松山城から見るとさ、洋風なお城見えるとこあるじゃん。
ん、
松山から瀬戸内海の方を見るとさ、
お
なんかさ、なんか洋風なお城みたいの見えるとこがあるんだけど、
ほう、ほっとかな、そんなの、
うん、
遊園地とかじゃないの。
遊園地あるの松山に。
いや、あの港のとこにあるじゃん、なんとか
こう、山の上だよ、向こうの山の上に見えるね、の丘の上みたいな
とこ、ね、海側、山側に、
海側、瀬戸内の方、
うん、遊園地じゃないの、
なんか洋風な、うん、
遊園地あるじゃん、あの伊予鉄の何とか駅に。
そうなの、うん、それなのかな、でもなんか何にもないよ、そんなお城っぽい洋風な建物だけ見えるんだ。
お城っぽいってどの程度、
なんちゅうの、
塔みたいな、ノイシュバインシュタイン城みたいな感じ、
あんなんじゃないけど、なんか塔みたいな。
それはなんかあれなの、水道の給水塔とかじゃないの。
ああ違うと思う、なんかお城の上がさ、うん、なんか
カコカコカ
コ、そうそうそうそう、ギザギザってなってるよな、
あったかな、そんな、
違うのかな、もう違うのか、いや四国よ、あれ松山か、松山
の姫路城じゃないの。
いや違う違う違う、姫路は松山、松山、
うん、
なんだろうって思いながら、うん、僕ラダトーム城だと思ってるんで、
何
それ、ゲームの中の洋風なお城をちょっとイメージしてるんですけど、
何回も行ったけどな、
うん、見えるの、あっち、あっちの方に、広島の方見るとあるんですけど、うん、洋風なの。
しばらく行ってないの、お城
は。行ってないですか、四国。いいよ。
いや、あんたよりは行ってる。
はい、ね、松山城は国宝じゃないけど、これも昔の天守ですけど、新しいんだね。
現存してる幕末ですね、ほぼ。
なんで壊さなかった
の。ここは慶長期でしょ、大
体。はい、ありがとうございます、うん、
はい、
じゃあね、本日はね、ここまでにしましょうね。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画などの思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。